今の仕事が嫌いで何とかして辞めたいけど、まあなんか収入がねあるし、そんなの甘えだって思うから辞めら、なかなかこう行動に踏み出せないっていう、その気持ちも私はめちゃめちゃわかります。もうそうやって1年半制度辞めたい辞められない辞めたい辞められないっていうのをずっとしてたから、すごい気持ちがわかるんですが、あの甘えかもしれないっていうか、まあ多分甘えなんですよ。甘えとか逃げってやつですよね、それ。でその甘えちゃいけないとか逃げちゃいけないって思ってる人からするとそういうことを言ってきますけど、いや別に甘えてもよくないって、別に逃げたいなら逃げればいいじゃんって私は思うんですよね。うん、いや別にあの なんて言うんですかね、そういう世界の中で生きている人、そのいやそんな やめちゃいけないとか甘えちゃいけないとか逃げちゃいけないって思ってる人にそういうことを言ったら、そりゃいやダメでしょって言われるけど、いや別に逃げてもいいじゃんっていう考え方の人に言ったら、逃げたいなら逃げればいいじゃんって、甘えたいなら甘えればいいじゃんって言ってくると思いますよ。それはだから、うん、あの世界の真理ではなくて、どうやってこう物事を解釈するかですよね。私もあの自分の中でいや甘えちゃいけない逃げちゃいけないって思ってた時があるから、我慢すべき言ったとかね、日本ってやっぱ我慢が美徳とされるから、我慢できない自分はダメなんだとか、我慢しなきゃいけない、みんな我慢してるんだって思ってたけど、あの自分が我慢して生きてる人はそういうふうに言ってくるし、あの別に我慢しなくてもいいじゃんって思ってる人は、いや我慢しないでやめたいならやめればいいじゃんって言ってくるしっていう感じですね。いや私もだからその4年前のそのともみさんみたいに苦しんでた時の自分に言いたいのは、いや別に逃げたかったら逃げてもいいじゃんって。でなんかそうやって逃げたり甘えたりしたら、日本で逃げたり甘えたりしてるのにカナダでうまくいくわけないじゃんとかっていう思いもあるんですけど、で思いもあって動けなかったりしません？っていうか私はそうだったんですけど、でもやってみたら、いやむしろその方がうまくいきましたっていう感じなんですよ。あの時逃げてよかったって思うし、あの時甘えてよかったって思うし、そのやっぱりその感情のナビゲーションシステム、自分が幸せになるために生まれ持っている、幸せになるためのナビゲーションシステムにこう従って生きてみたら、全然我慢する必要なんてないし、やりたくないことやらなくても別にあの何も問題は起きないし、なんか、うん、もう超幸せなのにって私は思います。で今の仕事を続けたくはありませんが、今のそこそこの安定を捨ててまでカナダに行かれるのだろうかと踏ん切りがつきません。この気持ちもすごくわかります。なぜなら資生堂がめちゃめちゃ安定してたから、うん、もうこれで資生堂を辞めたら私は絶対もうそれ以上の会社には絶対入れないし、なんかこれ以上にないいい会社だと私は思ってたから、資生堂って。だからその気持ちもすごくわかるし、で日本ってやっぱりそのそうやって教育されるわけですよ、小さい頃から。で特に私親に言われて育ってきたんですけど、その安定が一番とかね、まあ、そのあの職業が安定してると親も安心なんですよね。なんかこう余計な心配しなくていいし、なんかそういう安定こそ幸せだって刷り込まれて、私たちは日本人って生きてるから、だからこう老後に向けて貯金しないといけないとか、なんか安定なくなるイコール不幸の始まりみたいな、なんかそういう思い込みがあるんですけど、あの全然そんなことないですよ。でもやっぱりそのいや私は安定が大事なんだって思うんだったら、私はあの なんて言うんですかね、これはやっぱともみさんの人生だと思うから、安定を捨ててまでカナダに行く勇気はないから私はそれでいいんですって思うんだったら、私は全然それでいいと思うんですよ。でも多分まあここまでコメントしてる時点で、こうやってあと私の動画を見てる時点で、本当は感情のなぎ、ともみさんが幸せになるためのともみさん自身の感情のナビゲーションシステムからしたら、本当に欲しいのって安定じゃなくて、例えばそういう最高のパートナーだったりとか、なんか本当に自分がやりたい仕事で、あの、のびのび自由なライフスタイルを謳歌するっていうことなんじゃないかなって思うんですよね。いや、私もその安定っていうのがずっとあったから、やっぱ1年半辞められなかったんですけど、別に私の場合安定が欲しかったわけじゃないなって。本当に自分がやりたいライフスタイルが欲しいし、自分が住みたいって思う国に住みたいし、自分があこの人と一緒に住みたい、過ごしていきたいって思えるパートナーと一緒にいたいし、うん、なんかその幸せの価値観っていうのは人それぞれなので、ともみさんが欲しいものって何なのかなって で、なんかその安定がないと怖い気持ちもすごいわかるんですけど、あの別に安定なくてもね、マジでどうにかなりますよ。だってもしそれで、なんていうんですかね、その安定がなくなったらやばいとか死んじゃうとかどうしようとかって思うんですけど、それってまだ起きてないことへの不安なんですよね。要はその、例えば日本ってよく地震が起きるじゃないですか。でもその地震がいつか起きるかもしれない、どうしようどうしようどうしようってあの怖がってるのと同じで、それって無意味じゃないですか。そんな地震が起きた時にね考えればいいし、でその安定がなくなって私は大変なことになるんじゃないかっていう、その大変なことってまだ起きてないわけで、何かそういうことが起きてから別に考えればいいからっていう考え方でいくと、あのマジで別に安定がなくなったところでどうってことないんですよ。むしろすごく自分は心が軽くなって、私はあの時安定を捨てて自分がやりたいことをやるって決めて生きて本当に良かったなって、だから今幸せだから、その4年前の私早く気づいてって私はすごい思うんですよね。で、トウミさんにもあのちょっとその私安定をしてったらどうなるかっていうのはこうなるよっていうのが伝えられたらなって思います。で、さらに相手の男性を見つける自信がないというのもあります。恋愛経験があまりに少なく結婚相談所のアドバイザーにもらえるレベルです。これめっちゃ気持ちわかります。なぜなら私も恋愛がすごく最初からうまくいってたわけじゃなくて、あのまあ、見た目がいけないんだと思ってね、見た目を50万かけて痛みも伴って一生懸命直したのにもかかわらず、見た目を良くしたけど全然恋愛がうまくいかない、全然恋愛がうまくいってない状態でカナダに行ってますから、私もその時点では相手の男性を見つけられる自信なんかなかったわけですよね。で、あのだからその気持ちがすごくわかるので、でね、その恋愛経験があまりに少なく結婚相談所のアドバイザーにも笑われるレベルですって笑われた時どう感じましたか？めっちゃ嫌な気持ちじゃなかったですか？あ、この人嫌だなとか、この人にもう相談したくないなとかって思いませんでした？多分それってやっぱ感情のナビゲーションシステムで、あ、この人嫌だなとか、この人の言うこと聞きたくないんだなって感じたんだったら、その、感情にちゃんと従った方がいいですね。自分の感覚に。あの、私だったら絶対笑ったりしないですよ。あの、だって私もその気持ち死ぬほどわかりますから。私も全然恋愛がうまくいかなくて、整形までしたのに、お金も時間もね、痛みも伴ったのに、全然恋愛がうまくいかなくて、すごくこう空虚な気持ちになってた時があるから、それを笑われるとかマジで悔しいですよね。こっちは必死になってるのに、なんて言うんですか、その恋愛がうまくいかないのって別に誰のせいでもないじゃないですか。だって恋愛のやり方誰も教えてくれなかったじゃんっていう。だから多分その結婚アドバイザーって、そういうあの自分が恋愛がうまくいかなかった経験とかがあんまりない人なのかなって。だからあのそのなんていうんですかね、で恋愛経験があんまりないっていうことに関して、それはもうしょうがないことなんですよ。今恋愛経験があんまりないんだから。だからそれに関してはもう自分あのそういう恋愛経験があって、でもなんか自分が全然恋愛がうまくいかなくて苦しんだ経験がある人に、苦しんだ経験を経て、でもあの恋愛ができるようになって幸せになりましたっていう人にアドバイスしてもらった方がいいですね。そんな笑われるようなアドバイザーはいい気がしないと思うし、でね、あの相手の男性を見つける自信がないっていうことに関しては、自分がそういう運命の相手に出会う方法なんですけど、あの一番は自分がやりたいって思ったことをやる、やりたくないってことをやらない、自分の感覚に従って生きるっていうことを徹底してやってると、勝手にそういう人は現れます。出会う方法はもうそれにつきますね。だからその動画レッスンでは、私はそのなんかね、カナダに移住したいっていう思いがあるんだったらカナダに行ったら幸せになれますよ的なことを言ってますけど、それはやっぱそういうことなんですよ。あの例えば今ともみさんチェロ好きじゃないですか。で、多分チェロ弾いてる時ってすごい幸せなんじゃないかなと思って、心が満たされるというか、その瞬間ってすごく目がキラキラしてると思うし、そういう状態の人はあの、まあ、男性も女性もなんかこの人いいなって人が寄ってくるんですよね。でも今のトモミさんの場合だと、やりたくないことをやってる時間の方が長いから、やりたくないことを我慢してやって、やめたいやめたいやめたいって思ってる人は、たとえブサイクでもたとえ美人でも絶対あの男の人はこの人いいなって思わないわけですよ。だから見た目がとかっていうよりは、やりたいことをちゃんとやってるか、やりたくないことをやらないっていう感覚に従う、自分を生きてるかどうかっていうことですね。